こんにちは。カイトの探索日記始めます。本日2026年6月の14日でございます。はい、今日はこのラジオ始めて3回目ですね。今日はねちょっとお出かけをしております。車の中からの配信です。はい、なんだろうですね、まずはこのラジオは、カイトの探索日記っていうことで、まあ、特にこんなことを学びとして配信しておりますっていうよりかは、なんか日々の僕が何気ない日々日常の中で探索して、あ、こんなこと感じたよとか、こんなことを考えているよとか、こんなこと探索したら面白かったよとかっていうのをただ配信している。それが日常にあったりとか、旅をしている中にあったりとか、世界を探索しているようで自分の中を探索していたりとか、なんかそういったことをテーマにお話をしていくラジオでございます。まあラフにねやっていきます。なんか日記みたいな感じです。はい、まずは今日あったこととか話しますか。今日っていうか昨日までアルバイトでしたっていうか、前提話すと旅から帰ってきて、海外にいたんですけど日本に帰ってきて2ヶ月が経ちまして、そのための、帰ってきた後の生活費を賄うためにアルバイトをしていたんですけど、昨日が最終日でございました。で、来週から千葉県の方に移って、また違うところでね、あの時間を過ごそうかななんてことで、はい、軍資金を作っていた時期でもありました。で、もともとね仲良くさせてもらってたところで働いていたんですけど、まあ3ヶ月間だけお世話になりまして、はい、とっても楽しいアルバイトしました。僕今28歳なんですけど、アルバイトをするのって大学生ぶりで、ですごい面白かったですね。もともとシェアハウスで5年間ぐらい、あとはフル道具屋でもね5年間ぐらい働いてたんですけど、どっちかっていうとフリーランスみたいな感じで、でその前はね会社員を1年だけやって、その前は大学生みたいな感じだったんですけど、すごい久しぶりに大人になってからアルバイトっていう形でレストランとかね、お仕事させてもらって、今までとは違う形で地域の人と関わったりとか、今までとは違う視点でアルバイトっていうことをしてみたりとかしたのが面白かったですね。どんな風にお金がとか、あとは常連さんとの関わり方もそうだけど、はい、示唆深いことがいっぱいありましたが、で昨日僕がラジオでお話ししたのって自己紹介だったんですよ。カイトってどんな人なのみたいな、それで人生の流れみたいなのをなんか軽くお話ししたんですよね。今日はもう少し僕の内側の話を話してみたいかなって思います。僕の身近にいる人たちにはそういう話をしたりするんですけど、あまりね公にお話しすることってないから、まあまあラフに、ちょっと試みなんですけど話せるかな、うまく。はい、昨日話したのって、そもそも僕の人生の核となっている問いって、22歳の時に、6年前の時に、僕ってどうやって生きるんだっけっていうところから始まったんですよね。でそこから今日に至るまで、会社辞めてみたりとか、いろんな人に会ってみたりとか、海外に旅に行ってみたりとかっていうことを繰り返していました。一見僕がやっていることって、まあ、会社辞めるでフリーランスになってみる、ちょっとチャレンジじゃないですか。で次に27歳の時に、それでも安定してた仕事、シェアハウスとフル動画を辞めて海外に旅に出てみる、2、3年ぐらい旅に出ようと思ってたんで、もう30歳過ぎて帰ってくるぐらいだったんで、なんていうかキャリアとか社会的なこう地位とか収入、安定した収入とかっていうのが今後得られないだろうっていうのは覚悟して、 ある意味手放してたんですよ。それは僕にとってすごい怖くて大きなチャレンジでした。それは僕が会社員をしてた時には想像もできない生き方だって、定年まで会社員で働く安定した人生を送るんだって思ってたから。で、一見すると僕がやってきてるのってなんか会社員辞めました、旅に出ました、でいろんな世界を見たんだ、楽しい人生を送るんだみたいな、でどんな生き方をするのかみたいなことが中心にあるんですけど、要は僕はなんだろうな、ただ旅をしたかったとか世界を見たかったとかいうところの多分ワクワクっていうものとはちょっと違う軸で物事を捉えている部分があって、みんなもそうかもしれないです。特に僕の世代は同じように考えてる人も多いかもしれないんですが、僕は最初どう生きたいかっていう問いが生まれた時に、僕は何になりたいのかっていうことを考えてたんですよね。どんな仕事をするのか、何になりたいのかっていう。でもそもそも僕は何が自分が好きなのかも今まで分かんなかったです。だって学校では自分が何を好きなのとか、何になりたいのって、何が好きでどんなことをするのがワクワクして楽しいのかって考えることってなかったんですよ。なんとなく学校に行って生きて、でみんなと同じように社会人になって、そこで初めて、まあ僕の場合は運が良かったですけど、違う生き方をしている人に会った時に、あれ会社員じゃない生き方だとしたら俺は何がしたいんだっけ、何が好きなんだっけって、22年間で初めてちゃんと自分に問いを向けた。でそこで生き方を改めて問い直してみたっていうところからだったんですよね。自分が何が好きかって、じゃあ何が好きかが分かった上で僕は何になりたいのかとか思っていたんですが、僕が会社員にしてた時は山梨県の甲府市っていうところにいて、まあまあ町のところなんですよね。でも僕がシェアハウスに移住するんだっつって会社を辞めた時って、長野県の塩尻市で、かつ木曽路っていうエリアのすごい山に囲まれた田舎に移住したんですよね。だからこう町の中の騒がしさとか、忙しさとか、こう会社員のサラリーマンの人たちが毎日こうあくせくこう道路で行き交うような、そういう世界線から一歩離れて、もう少しこう日常が身近にあって、近所の人たちと挨拶をし、お野菜をもらったりとか、日々のね、人と会うこと、ご飯を食べること、森に入ることとか、なんか深呼吸をする時間みたいなものをもっと愛おしく思うような時間が多くなったんですよ、会社を辞めてから。それから僕が少しずつ5年間かけて学んでいったことっていうのは、本当にたくさんあるんだけど、簡単に言ったら多分人間らしさを取り戻していったみたいな部分があって、ずっと社会の中でなんとなく生きてきたじゃないですか。で人と合わせて、こう人の空気を合わせてうまく生きていくことを上手に学んできたんだけれども、自分の感情とか感性とかっていうのは結構取り残してきた、後回しにしてきた。で僕自身も結構それが苦しかった時期も多くって、なんか鬱っぽくなった時もあったんですけど、もっと人間らしくなりたい、自分の中にまだ本当は眠っているはずのこうエネルギーっていうのかな、こうなんかこう人間らしいドロドロしたものとか、本当はもっと狂っているはずだとか、そういったこう奥の奥の方にあるものを少しずつ取り戻していっ ったりしました。それで、あ、俺ってこんな風に考えるんだとか、あ、こんなことが楽しいと思うんだとか思うようになっていた。だけど5年間なので23歳から、27歳ぐらいまでそういう生活をしていって、どこかまだ自分の中で人間らしさを取り戻せない部分があるなって気づいたんですよね。なんかまだ自分の中で開いてない感性とか取り戻してない何か人間性みたいな部分があるはずだと思ったんですよ。だからなんか僕はよくわかんないんですけど、日本から出るべきだ、海外に行くべきだっていう直感が働いて、でまあボスにね、あの相談をして海外に行きたいですと。なボスは最初、まあ、せっかく今こういう仕事とかこう関係性があるから辞めるのはもったいないと、もうこれからは君が自分の力で責任を持ってチャレンジしていく番だと言ってくれたんだけれど、そのチャンスっていうものを僕は選ばずに、それでも海外に行くことを決めて揺るがなかったんですよ。それぐらいまでに僕っていうのはおそらく自分のこう本来の人間性、人間っていう部分の人間性っていうのの探求がめっちゃ実は楽しいっていうか好きで、最初は自分は何になりたいのか、仕事みたいなテーマだと思ってたんですけど、それはどっちかっていうと何になりたいのかじゃなくて、自分はどうありたいのかっていう問いであることが分かってきたんですよ。だから僕はゲストハウスのオーナーになりたいんだと思って、そのシェアハウスで運営を学んでいたんだけれど、どっちかっていうと学んでいたのは僕の人間性が実はこういう人間性だったとか、もっとここが開くはずだっていう感覚とか、感性、感情、そういった部分を僕は実は学んでいる。あ、もっと分かりやすく言うと、自分ってどうやったら幸せに生きられるんだろうとか、どうやったら豊かに感じるんだろうみたいな、すごく自分の内面と向き合った結果、そのあり方を考える期間だったって感じですかね。そうすると結局日々の物事とか、日々自分のやっていること、人と会うこと、全部が自分にとっての学びになってた期間だったんですよ。そう、まあそれで僕は海外に出るべきだという選択をした。それって海外に行く多くの人たちとはちょっと違う問いを持っていることに気づきますか？なんか僕自身は自分のこと旅人だとはあんまり思ってなくて、なぜならなんか世界を自分の足で歩きたいんだとか、知らない国に行ってみたいとか、知らない民族の暮らしに混ざってみたいとか、そういうことよりも実は自分でも本当は旅に出る前に気づいてなかったんですけど、自分がどうありたいのかの本当の自分の人間としての本質的な部分を、人間の土台みたいな部分を日本の外で学び直すのだみたいな問いを持ってたんですね。これちょっとすごい抽象的で超わかりづらいんですけど、超わかりづらいですね。なんかいい例えないかな。本当に僕は日本で生きてた時は、これ日本のことは全然否定してないし、僕も日本に今帰ってきてね、この暮らしを大事に思ってるんですが、なんだかやっぱり空気とか人とか社会の中で生きることを優先してしまいがちで、自分の心とか感情っていうのがすごい後回しになっちゃう。でやっぱり 社会の中で生きるための、うーん、人付き合いとかを学ぶんですよね。多分人とどううまく生きていくかみたいな部分を学ぶんだけど、僕にとってはそれがなんか心の本当にキラキラした部分、これ感覚の話だけど、本当はある、自分の生まれて子供の頃に持ってたキラキラした部分っていうのは大人になるにつれてちょっとこう曇っていくっていうか、埃をかぶっていく。でいつしかキラキラしたものとか感情っていうものよりも、なんかキャリアとか友達付き合いとか、うん、ご飯をオーダーするときに、あの好きなのみんなに合わせるよみたいなとか、あのご飯最後にね一口残ったりするじゃないですか、それ俺が本当食べたいけどみんなが優先みたいな、なんかそういう社会の中で生きることの方が優先で、自分がどうありたいのか、自分が何に本当はキラキラするのかっていうののこう感覚を置いてきぼりに僕は知っていた。でしていたことをどうやらなんか違和感があって旅に出てみたら、やっぱり俺日本にいる時めっちゃ頑張ってたんだなって気づいたんですよ。最初にめっちゃそれに気づいた。で僕は、例えばプールの中でただ泳ぐだけの時間をもったいないと思って生きていたんだなとか、ただご飯を食べることにありがたさって感じてなかったなとか、なんか旅をしてる、これちょっとまた違う話になるから、旅の話は旅の話でするかはい、本当に僕にとっての人生の問いはどう生きるかから始まり、今は本当は僕はどうありたいのかみたいな、部分を、学び直している期間だと思います。期間であると思いますっていうか、なんか僕の人生の命題みたいな部分はやっぱりあって、そうだな、これは大げさだしちょっとなんか調子乗ってるみたいな感じかもしれないですけど、とっても僕は生きづらかったんで、今はあんま話してないですけど、結構学生時代は人間関係も悩み、故に人とうまく生きる術を学ばなくちゃ生きていけないような学生時代だったんで、そういう自分がただただみんなと同じように生きていくって人生を選ばずに、本当は自分が何に幸せを感じるのかっていうことを選び続けていく、でどうありたいのかっていうのを探求し続けていって、僕はこんな風に生きれるようになったよっていうのを人に伝えられるようになったら、本当は価値があるんじゃないかなっていうことを考えるんですね。本当になんていうか、人間として生きるのめっちゃ下手だったし、今もその学び途中なんで、社会の中でね、経済活動しないと生きていけないから、お金を生むっていうことはとっても大事だし、僕もそこにはなんていうの、学びが、次の問い課題みたいなのがあるけれども、本当はそれとは並行でもっと大事にするのは自分の感情、心みたいなことを後回しにしないことだと思うんですよね。日本はすごい自殺率っていうのは高いと思うんですけど、なんか自分っていうのをすごく後回しにしてしまう文化と高度経済成長みたいなものの、悪魔合体みたいなのを、社会をしたが社会に残ってるある結果 でかつ今情報社会になって自分で生き方を選ばなくちゃいけないっていう時代において、なんかめっちゃそれらの文化がこうぶつかっちゃってるのかなっていう感じが してます。で僕はそこに答えをどうにか見出そうとしています。はい、そんなところでございました。うまく説明できたかは正直わかりませんけれども、少なくとも僕は安全とか合理的なだけの人生ではやはり苦しくなって生きられなくなってしまうので、自分が生き生きとする、楽しいと思えることを、自分がこうありたいと思うことをこれからも探索していきたいと思っています。そのための日記としてこのラジオをやっておりますということでございました。はい、ちょっとこれからね、そんな、自己紹介編はこの辺にして、またなんか日々のこと、過去のこと、旅をしてきた時のことなどもお話ししていけたらいいなと思います。ここまでじゃあ聞いていただきありがとうございました。何かのお供にね、これからも聞いていただけたら嬉しいです。ではでは、カイトでした。バイバイ。